皆さんこんにちは、私の世田谷から集っております近森と申します。今日は重田貞義兄弟からメッセージをいただくようになっています。昨日少し時間がありましたので、近くの、山の楽器の自由が丘の方にちょっと行ったんですけれども、ちょうどモーツァルトの生誕250年ということで、もうかなり広いスペースを取って、モーツァルトのいろいろな全集等が出てあったんですね。兄弟姉妹方も、あるいは皆さん方もモーツァルトの曲その他はよくご存じだと思いますし、あるいはモーツァルトも天才と呼ばれる人でしたけれども、決して、その生涯は恵まれていたわけではないということもご存じだと思います。小林秀雄の有名な随筆の中で、モーツァルトの悲しみは失踪する、涙は追いつかないと有名な箇所がありますけれども、彼は30そこそこぐらいの時に最後の父に宛てる手紙の中でですね、神様が私たち人間に定められた最後の目的は死であるということをはっきり書いています。まあ、それほど死ということも直面するモーツァルトであったわけで、彼の最後の曲はレクイエム、鎮魂歌ですね、日本語に訳せばこれであったわけであります。その中でモーツァルトは神の存在も信じていたわけでありますけれども、テーマはやはり最後の審判の前で本当に恐れおののく人間の魂について彼は作曲しているわけであります。このモーツァルトのレクイエムと対極的なものだと私自身は思うんですけれども、これがブラームスのドイツレクイエムであります。ブラームスのこれは出世作であるんですけれども、彼はこのレクイエムにルター役の聖書の御言葉を多く書いています。そしてブラームスは彼が死のとこにあるときにドイツレクイエムのこのスコアをいつも抱いて平安であったと、こう多くの人たちが言っているわけであります。やはり神の存在を知っていても信じていても、そこに救いに対する平安があるのかないのかということ、本当に大きな違いであると思います。そして今日は私たちにとって本当に大切なこの聖書からの御言葉を兄弟の口を通してまた聞くことができるのは本当に素晴らしい恵みであると思います。では兄弟から御言葉をいただきます前に感謝したいと思います。愛するイエス様、尊き皆を心より賛美申し上げます。私たちは本当に一方的なご愛と恵みによって本来は滅びに至るものであったにもかかわらず、全く罪が許されて、いつもイエス様を見上げて歩むことができるものと変えていただいておりますこと、本当に心より感謝いたします。しかし私たちが日々歩むこの中、本当に大変な世の中であります。全く私たちの力により頼もうとする、より頼もうとするとき、何を信じていいのか、あるいは全くどうしようもない結果になるものであります。ですから、いつもイエス様、私たちを掴んでいてください。そしていつも私たちの歩みの道しびれとなる御言葉を私たちに与えてください。今日もこれから兄弟の口を通して、本当に御言葉を私たちに与えてくださようとしておりますから感謝です。心の霊の口を大きく開けて御言葉をいただき食べることができますようにお導きください。メッセージをいただきます前に、この小さな感謝の祈る気持ちを我らがイエスキリストを通して御前に捧げます。アーメン。 重田兄弟からメッセージをいただきます箇所です。マルコ伝の一章21節から28節まで、新約聖書の60ページになります。拝読します。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それをイエスが律法学者たちのようではなく、権威ある者のように教えられたからである。すると、すぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んで言った。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると、その汚れた霊は、その人を引きつけさせ、大声を上げて、その人から出て行った。人々は皆驚いて、互いに論じ合って言った。これはどうだ。権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全部の至るところにまで広まった。では、今日でお願いします。
こんにちは。今、近森兄弟に読んでいただきましたこの聖書のエピソードから、今日は主の御言葉の権威ということにつきましてご一緒に考えたいと思います。これはイエス様が公に福音を述べ伝え始められた最初の頃の出来事であります。イエス様はまずご自分の生まれ故郷の町のナザレで福音を伝えようとなさいました。しかしながら、イエス様が大工ヨセフの子であることを知っている町の人たちは、この人は大工の子ではないかと言って軽蔑をして、イエス様を迫害し町から追い出してしまいました。そこでイエス様はナザレの町を離れてガリラヤ湖畔の町のカペナウムに行かれました。そこで安息日ごとにその町の街道で教えられたのであります。イエス様の話を聞いて人々は皆驚きました。その話が彼が普段聞き慣れている律法学者たちの話のように、死んだ命のないものではなかったからですね。権威と命に満ち満ちていたからであります。その街道に一人の汚れた霊、悪霊に疲れた男がおりました。悪霊はイエス様がどなたかを知っていて、イエス様が地上に来られたことは、自分たちの敗北を意味するということに気づいて大変に恐れたのであります。悪霊はその人の口を借りて次のように叫びました。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。神の聖者とは、メシア、救い主のことであります。悪霊が誰よりも先に、イエス様が救い主、キリストであるということを告白した。そのことにですね、私たちは注目したいと思います。サタンの手下である悪霊たちは、初めからイエス様がどなたか知っていたのであります。そのことは、 このほか聖書のいろいろな箇所にも見られます。イエス様はこの悪霊に黙れ、この人から出て行けと言われますと、悪霊はその人を引きつけさせ、大声を出してその人から出て行きました。そこで人々は皆イエス様の権威のある言葉に驚いたのであります。このカペナウムの街道での出来事は、私たちにイエス様の権威がどういうものかを示しております。すなわちイエス様の御言葉に権威があったのも、またイエス様が悪霊を追い出されたのも、これは二つとも同じ根源から出ているということを示しております。ではどこにその権威の根源が、源があるのでありましょうか。それはイエス様ご自身にあるのであります。イエス様は神様に背きの罪を犯し続けて滅びの道を歩んでいるこの世の人間に、神様のご愛と憐れみによる救いのご計画を知らせ、そのご計画を実行されるために、神の御子であられながら人としてこの世においでになった方であります。すなわちイエス様こそが権威そのものなのであります。そのことをよく表しておりますのが、ヨハネの福音書の一章、そしてコロサイ人への手紙の一章の御言葉であります。まずヨハネの福音書の一章の一節から五節と十四節をお読みいたします。157ページになります。よく知られている御言葉であります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。14節から。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。そしてコロサイ人への手紙の一章、15節から17節、そして19節、20節、357ページになります。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。19節。神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。イエス様ご自身も、十字架につけられ、そして命を捨てたのは、これは人の手によってではないんだと。ご自分の権威によるものであり、そしてまた、蘇られたのも、また自らの権威によるものであるというふうにおっしゃっています。ヨハネの十章の十八節。181ページになりますが、 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てます。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。まあ、このように、イエス様自らがおっしゃっておられます。神の御子としてのこのイエス様の権威によって初めて私たち人間は自分ではどうすることもできない神様に対する背きの罪が許されるのであり、そしてまたこのイエス様の権威によって信じる者は主ご自身のよみがえりの命が与えられたのであります。イエス様が病の人を癒されたときに、あなたの罪は許されたとおっしゃったことを、まあ、律法学者たちが非難したときにですね、イエス様がどういう態度をお取りになったか、マルコの福音書の2章にそのことが示されております。61ページ2章の1節から12節、二章の一節から十二節をお読みいたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中風の人が、四人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人を寝かせたままその床に、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。ところが、その場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて、こう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中風の人にあなたに言う、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。まあ、このように記されております。まあ、意味軸も律法学者たちが、神を一人のほか誰が罪を許すことができようと、まあ、言った通りですね。イエス様はその神の権威そのものとしてこの地上においでになったのであります。まあ、そのイエス様にとって中風を癒すことなどは罪を許すことに比べれば、まあ、いとも簡単なことでありました。そしてご自分が罪を許す権威を持っているということを証明されるために、まあ、この奇跡を人々の目の前で起こされたのであります。まあ、このようにイエス様の御言葉はそのまま神の言葉としての権威があるがゆえに、生きて働かれる力があり、私たちの心の中まで差し通すほどの鋭さがあるのであります。ヘブル人への手紙4章12節、393ページですね。4章12節。今、 のことが次のようなに記されております。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。まあ、このように、これはイエス様の御言葉のことを指しておるわけであります。しかしながら、世の中にはこのイエス様を、イエス様の生まれ故郷のナザレの人々と同じように、大工の子として、あるいはただの人間としてしか見ていない人が、まあなんと多いことでありましょうか。この人は大工の子ではないかという言葉は、イエス様をただ人としてだけ見ていることから出てくる言葉であります。しかし、今日多くの人はこれと同じ考えをイエス様に対して抱いております。イエス様の説かれた教えだけに目を留めて、その教えの高い道徳性、高い倫理性を取り上げて、イエス様を釈迦や孔子と同じ偉大な聖人と歴史上に位置づけるのは、これはイエス様を人としてだけしか見ていないからであります。まあ、そのような見方をしている限り、人間には自分の罪の恐ろしさもわからず、イエス様の十字架による罪の贖いが自分のためであることもわからず、従って罪の救いも得られないということになります。いわゆる聖職者、牧師と言われる人々の中にも、イエス様の御言葉の権威を無視して、イエス様の教えに人間的な解釈を加えたり、神学的な解釈を加えたり、あるいは御言葉を自分の都合の良いように勝手に取捨選択したりして、まあ、単なる道徳的な教えとして説教している人が少なくありません。まあ、これではですね、権威ある御言葉も生きて働かれることはできません。命のない死んだ教えになってしまうことになります。そのような説教の行われている教会で救われる魂が少ないのは、これは当然のことであります。しかし、罪の恐ろしさを知り、その罪から贖い出されてイエス様に従うことこそが本当の幸せであると、まあ、私たち信者が分かったのは、イエス様の御言葉の権威が私たちの心を強く打ったからに他なりません。まあ、そこでこれからそのイエス様の御言葉、いくつかを読んでみたいと思いますけれども、まあ、兄弟姉妹はですね、もうすでに、よくご存知の御言葉ばかりでありましょう。しかしながら、これ改めてですね、イエス様の権威ということをしっかり頭に置いて、まあこれからご一緒にその御言葉を味わってみたいと思います。マタイの11章、マタイ福音書11章28節29節。19ページになります。よーく、もう、聞き慣れたと言いますか、読み慣れた御言葉ばかりであります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。ヨハネの福音書4章の25から26節。164ページになります。女はイエスに言った。 私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。ヨハネ福音書6章35節。170ページになります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。ヨハネの7章37、38。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。ヨハネの10章27から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、ことなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ヨハネの11章25節から26節。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。ヨハネの14章6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。同じく14章27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。14章、ちょっと手前ですね。18節から20節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きているのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。ヨハネ15章5節。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。黙示録の3章の10節11節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。黙示録22章の12節13節。見よ。私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。まあこれらの御言葉はいずれもですね、いかなるこの世的な権威を持つ人間にも決して言えないことであります。まあもしですね、例えばローマ法王が、まあ、この世的な権威を持つ最高の人の一人であるローマ法王がこれらのことをですね、私たちに言ったときに、で私たちはどのように反応するでありましょうか。みんな、到底、ローマ法王の 言ったことをですね、言葉を受け入れることはしないと思います。まあ、イエス様だけがご自身の権威によってこれらの御言葉を持って信じる者を守り導いてくださり、ご自身のすべての計画を成し遂げられるのであります。また、神の御子としての権威ある御言葉であるがゆえにこそ、まだ信じていない人々も、主の御言葉の権威に触れてですね、その人の霊の目が開かれ、その人の頑なな自我が砕かれて、主を恐れるようになり、主に対する自分の罪が示され、主の権威ある御言葉によって、イエス様の十字架が自分のためであったということを知って、悔い改めてイエス様を救い主と信じる信仰が与えられるのであります。そしてまた、イエス様を信じた、すでに信じた私たちはですね、その主の権威ある御言葉によって、どんな困難の中にあっても慰められ、癒され、励まされ、そして心からの喜び、希望、平安、勇気が湧いてきて、いよいよイエス様により頼み、イエス様に従いたいという思いが強くされるのであります。しかし、ここで注意しなければならないのは、私たち信者は、ともすれば、御言葉に慣れすぎてしまうのではないでしょうか。先ほどもご一緒にお読みしました、これらの権威ある御言葉をあまりにも聞き慣れて、読み慣れてしまっているためにですね、その御言葉の権威をおろそかにして、主に対する恐れが希薄になり、うっかりすると自分中心の信仰に陥ってしまうことに私たちは注意しなければなりません。イエス様はそのような信仰の弱い私たちを権威ある御言葉によって厳しく戒めてくださいます。マタイの福音書7章21節20から23節。マタイの7章の21から23節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日、すなわち世の終わりの日には、大勢の者、大勢の信者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。黙示録三章の17節から19節。あなたは自分は富んでいる豊かになった。乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、盲目で、裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。まあ、主のご再臨の間近い今、私たち信者は改めてイエス様の御言葉の権威に心からの恐れを持ってですね、見舞いにへり下り、悔い改めるべきところがあれば直ちに悔い改め、主に真心から従って歩む決心を新たにしなければならないと思います。またまだイエス様を信じておられない方がもしおられましたら、どうか神の御子イエス様の権威ある生ける御言葉に接していただいて、悔い改めて一日も早くイエス様を救い主として信じて、誠の幸せをご自分のものと されることができますように、心からお祈りする次第であります。ありがとうございました。
では感謝します。